問題701。原則基準によって生じる損傷はどれか。一つ選べ。1番、腹部刺創。2番、大腿骨骨折。3番、横隔膜破裂。4番、尾慢性軸索損傷。5番、デグロービング損傷。問題701。原則基準によって生じる損傷はどれか。一つ選べ。1番、腹部刺創。2番、大腿骨骨折。3番、横隔膜破裂。4番、尾慢性軸索損傷。5番、デグロービング損傷。正解は、4番、尾慢性軸索損傷。問題702。映的外傷はどれか。一つ選べ。1番、転落。2番、爆笑。3番、腰創。4番、交通外傷。5番、スポーツ外傷。問題702。映的外傷はどれか。一つ選べ。1番、転落。2番、爆笑。3番、腰創。4番、交通外傷。5番、スポーツ外傷。正解は、3番、腰創。問題703。オフセット衝突はどれか。一つ選べ。1番、A。2番、B。3番、C。4番、D。5番、E。問題703。オフセット衝突はどれか。一つ選べ。1番、A。2番、B。3番、C。4番、D。5番、E。正解は、2番、B。問題704。外傷死の山頂に含まれるのはどれか。二つ選べ。1番、頻脈。2番、低体温。3番、意識障害。4番、血液凝固障害。5番、アルカローシス。問題704。外傷死の山頂に含まれるのはどれか。二つ選べ。1番、頻脈。2番、低体温。3番、意識障害。4番、血液凝固障害。5番、アルカローシス。正解は、2番、低体温。4番、血液凝固障害。問題705。止血の基準で正しいのはどれか。一つ選べ。1番、血管収縮、血小板凝縮、凝固因子活性化。血小板血栓形成、赤色血栓形成。2番、血管収縮、 凝固因子活性化、血小板凝縮、赤色血栓形成、血小板血栓形成。3番、血管収縮、血小板凝縮、血小板血栓形成。凝固因子活性化、赤色血栓形成。4番、血小板凝縮、凝固因子活性化、血小板血栓形成、血管収縮、赤色血栓形成。5番、血小板凝固、凝固因子活性化、血管収縮、赤色血栓形成、血小板血栓形成。問題705。止血の基準で正しいのはどれか。一つ選べ。1番、血管収縮、血小板凝縮、凝固因子活性化、血小板血栓形成、赤色血栓形成。2番、血管収縮、凝固因子活性化、血小板凝縮、赤色血栓形成、血小板血栓形成。3番、血管収縮、血小板凝縮、血小板血栓形成、凝固因子活性化、赤色血栓形成。4番、血小板凝縮、凝固因子活性化、血小板血栓形成、血管収縮、赤色血栓形成。5番、血小板凝固、凝固因子活性化、血管収縮、赤色血栓形成、血小板血栓形成。正解は、1番、血管収縮、血小板凝縮、凝固因子活性化、血小板血栓形成、赤色血栓形成。問題706。血液分布異常性ショックを呈するのはどれか。一つ選べ。1番、心筋挫傷。2番、骨盤骨折。3番、頸髄損傷。4番、緊張性気胸。5番、心タンポナーデ。問題706。血液分布異常性ショックを呈するのはどれか。一つ選べ。1番、心筋挫傷。2番、骨盤骨折。3番、頸髄損傷。4番、緊張性気胸。5番、心タンポナーデ。正解は、3番、頸髄損傷。問題707。外傷現場での初期評価で、救急隊がまず行うのはどれか。一つ選べ。1番、頸椎保護。2番、気道の評価。3番、呼吸の評価。4番、循環の評価。5番、意識レベルの評価。問題707。外傷現場での初期評価で、救急隊がまず行うのはどれか。一つ選べ。1番、頸椎保護。2番、気道の評価。3番、呼吸の評価。4番、循環の評価。5番、意識レベルの評価。 正解は、1番、頸椎保護。問題708。外傷傷病者搬送中の活動で正しいのはどれか。2つ選べ。1番、骨盤骨折傷病者はショック退位とする。2番、容体が急変した時には直ちに初期評価を実施する。3番、大量出血によるショック傷病者には積極的な冷却を行う。4番、妊娠末期傷病者はバックボードごと右に15から30度傾ける。5番、輸液開始の判断は頭骨動脈触知の有無を一つの指標とする。問題708。外傷傷病者搬送中の活動で正しいのはどれか。2つ選べ。1番、骨盤骨折傷病者はショック退位とする。2番、容体が急変した時には直ちに初期評価を実施する。3番、大量出血によるショック傷病者には積極的な冷却を行う。4番、妊娠末期傷病者はバックボードごと右に15から30度傾ける。5番、輸液開始の判断は頭骨動脈触知の有無を一つの指標とする。正解は、2番、容体が急変した時には直ちに初期評価を実施する。5番、輸液開始の判断は頭骨動脈触知の有無を一つの指標とする。問題709。18歳の男子、道路横断中に自動車にはねられたため、目撃者が救急要請した。救急隊到着時、観察所見。意識、JCS3。呼吸数、36パーフン。脈拍、152パーフン。正。血圧、70mHg、触診。骨盤の動揺と、左大腿部の開放骨折等を認める。バイタルサインから推定される出血量は、循環血液量の何パーセントに相当すると考えられるか、一つ選べ。1番、10% 未満。2番、10から20%。3番、20から30%。4番、30から40%。5番、40% 以上。問題709。18歳の男子、道路横断中に自動車にはねられたため、目撃者が救急要請した。救急隊到着時、観察所見。意識、JCS3。呼吸数、36パーフン。脈拍、152パーフン。正。血圧、70mHg、触診。骨盤の動揺と、左大腿部の開放骨折等を認める。バイタルサインから推定される出血量は、循環血液量の何パーセントに相当すると考えられるか、一つ選べ。1番、10% 未満。2番、10から20%。3番、20から30%。4番、30から40%。5番、 40% 以上。正解は5番 40% 以上。問題710。45歳の男性、作業中に約6メートルの高さから墜落したため、同僚が救急要請した。救急隊到着時、観察所見。意識、JCS30。呼吸はいびき用。脈拍は弱く速い。両上肢の動きが悪く、左大腿の変形を認める。また、左肩への裂創から出血が持続している。この傷病者にまず行う対応はどれか。2つ選べ。1番、左大腿の腹肢固定。2番、ネックカラーの装着。3番、化学挙上法による気道確保。4番、裂創に対する直接圧迫止血。5番、バックボードによる全身固定。問題710。45歳の男性、作業中に約6メートルの高さから墜落したため、同僚が救急要請した。救急隊到着時、観察所見。意識、JCS30。呼吸はいびき用。脈拍は弱く速い。両上肢の動きが悪く、左大腿の変形を認める。また、左肩への裂創から出血が持続している。この傷病者にまず行う対応はどれか。2つ選べ。1番、左大腿の腹肢固定。2番、ネックカラーの装着。3番、化学挙上法による気道確保。4番、裂創に対する直接圧迫止血。5番、バックボードによる全身固定。正解は、3番、化学挙上法による気道確保。4番、裂創に対する直接圧迫止血。問題711。外傷死の主な要因で最も多いのはどれか。1つ選べ。1番、頭部外傷。2番、胸部外傷。3番、腹部外傷。4番、骨盤外傷。5番、四肢外傷。問題711。外傷死の主な要因で最も多いのはどれか。1つ選べ。1番、頭部外傷。2番、胸部外傷。3番、腹部外傷。4番、骨盤外傷。5番、四肢外傷。正解は、1番、頭部外傷。問題712。一次性脳損傷はどれか。1つ選べ。1番、貧血。2番、低血圧。3番、脳挫傷。4番、高血糖。5番、三塩基平衡異常。問題712。一次性脳損傷はどれか。1つ選べ。1番、貧血。 2番、低血圧。3番、脳挫傷。4番、高血糖。5番、三塩基平衡異常。正解は、3番、脳挫傷。問題713、棒状腱膜下血腫について、正しいのはどれか、2つ選べ。1番、静脈性の出血である。2番、頭蓋内圧が上昇する。3番、血腫は比較的硬く触れる。4番、血腫は頭蓋骨縫合部を越えない。5番、小児では巨大化することがある。問題713。棒状腱膜下血腫について正しいのはどれか。2つ選べ。1番、静脈性の出血である。2番、頭蓋内圧が上昇する。3番、血腫は比較的硬く触れる。4番、血腫は頭蓋骨縫合部を越えない。5番、小児では巨大化することがある。正解は、1番、静脈性の出血である。5番、小児では巨大化することがある。問題714、意識生命域を特徴とする頭部外傷はどれか、1つ選べ。1番、脳震盪。2番、脳挫傷。3番、急性硬膜外血腫。4番、急性硬膜下血腫。5番、微慢性軸索損傷。問題714、意識生命域を特徴とする頭部外傷はどれか、1つ選べ。1番、脳震盪。2番、脳挫傷。3番、急性硬膜外血腫。4番、急性硬膜下血腫。5番、微慢性軸索損傷。正解は、3番、急性硬膜外血腫。問題715。損傷とその兆候との組み合わせで正しいのはどれか。2つ選べ。1番、後頭損傷、左性。2番、頬骨骨折、咀嚼障害。3番、下顎骨骨折、眼球運動障害。4番、中部顔面骨骨折、舌根沈下。5番、眼下吹き抜け骨折、視力障害。問題715。損傷とその兆候との組み合わせで正しいのはどれか。2つ選べ。1番、後頭損傷、左性。2番、頬骨骨折、咀嚼障害。3番、下顎骨骨折、眼球運動障害。4番、中部顔面骨骨折、舌根沈下。5番、眼下吹き抜け骨折、視力障害。 正解は、1番、喉頭損傷、左性。2番、頬骨骨折、咀嚼障害。問題716。頸部前方三角を示すのはどれか、下の写真から一つ選べ。1番、A。2番、B。3番、C。4番、D。5番、E。問題716。頸部前方三角を示すのはどれか、下の写真から一つ選べ。1番、A。2番、B。3番、C。4番、D。5番、E。正解は、4番、D。問題717。顔面、頸部外傷傷病者の現場活動で、正しいのはどれか、一つ選べ。1番、髄液疲労がある場合は、圧迫止血を行う。2番、脱臼しかけている歯牙は、原則抜去する。3番、眼球損傷がある場合は、検測の眼球運動を観察する。4番、化学骨折による気道閉塞は、化学引き上げ法を行う。5番、頭蓋底骨折が疑われる場合は、鼻腔内から吸引を行う。問題717。顔面、頸部外傷傷病者の現場活動で、正しいのはどれか、一つ選べ。1番、髄液疲労がある場合は、圧迫止血を行う。2番、脱臼しかけている歯牙は、原則抜去する。3番、眼球損傷がある場合は、検測の眼球運動を観察する。4番、化学骨折による気道閉塞は、化学引き上げ法を行う。5番、頭蓋底骨折が疑われる場合は、鼻腔内から吸引を行う。正解は、4番、化学骨折による気道閉塞は、化学引き上げ法を行う。問題718。ハングマン骨折をきたす受傷起点はどれか、一つ選べ。1番、圧迫。2番、伸長。3番、回旋。4番、下進点。5番、下屈曲。問題718。ハングマン骨折をきたす受傷起点はどれか、一つ選べ。1番、圧迫。2番、伸長。3番、回旋。4番、下進点。5番、下屈曲。正解は、4番、下進点。問題719。下肢より、上肢に強い麻痺を認める損傷のタイプはどれか、一つ選べ。1番、前脊髄型損傷。2番、馬尾神経損傷。3番、脊髄反則損傷。 4番、中心性脊髄損傷。5番、脊髄前横断性損傷。問題719。下肢より上肢に強い麻痺を認める損傷のタイプはどれか。一つ選べ。1番、前脊髄型損傷。2番、馬尾神経損傷。3番、脊髄反則損傷。4番、中心性脊髄損傷。5番、脊髄前横断性損傷。正解は、4番、中心性脊髄損傷。問題720。下頸髄の完全損傷で認められるのはどれか。2つ選べ。1番、頻脈。2番、腹式呼吸。3番、血圧上昇。4番、皮膚湿潤冷感。5番、持続陰茎勃起。問題720。下頸髄の完全損傷で認められるのはどれか。2つ選べ。1番、頻脈。2番、腹式呼吸。3番、血圧上昇。4番、皮膚湿潤冷感。5番、持続陰茎勃起。正解は、2番、腹式呼吸。5番、持続陰茎勃起。